プロ野球日本シリーズ、オリックス、バッファローズ、ついあのオリックス、あのブレーブスって言って締めたくなりますよあのと我が東京ヤクルトスワローズの戦いが続いております。なかなかいい試合が続いておりまして、で、戦いの場を東京の東京ドームで今やってますね。神宮球場があの大学野球で使えませんので、今度はいよいよ兵庫県に場所を移しての一戦ということで、私もその試合に向かう準備をして、今ユニフォームに身を固めているわけでありますが、チケットが手に入らないので行けません。気分だけあの応援しているということになりますけどもね、やっぱまだやっぱり COVID-19 の余波が続いておりまして、どうしてもあの間引きした座席ということでしょうか、販売数がどうしても少なくなってしまう。ただでさえあのビジターってことになりますんで、まあ、あらかたオリックスのファンの方で、球場を固めることになっておりまして、まあ、ビジター席はね、まあ、本当あの隅っこに追いやられるわけでありますけど、当然席、座席チケット入手できないということで、非常に残念な思いをしているわけでございますが、まあ、あのかつてそのオリックスバッファローズが、その前なんだっけ、オリックスブルーウェーブだったんですよね。でその前がなんだ、阪急ブレーブスだったわけで、まああのね、お若い方は阪急が野球の球団持ってたのとかってマジで言う人いますからね、で近鉄もあったんだぜとか言って、本当ですか、何回はないでしょ、何回もあったんだよっていう。関西 の、 あの大手私鉄はみんな野球のチームを持ってたわけで、まあ、現在それが残ってるのは、まあ、阪神タイガースのみということになりますね、ということで、まあ、あの阪急ブレーブスというのも私結構好きな球団ではあったんですけれど、まあ、あの思い起こせば1975年だったでしょうか、阪急ブレーブス対、ヤクルトスワローズの日本シリーズ、当時のブレーブスの上田監督がですね抗議をしまして、あの時何時間でしたってね、1時間半だか2時間だか試合を止めるというですね、大変な出来事があったのを未だにあの思い出すわけでありますけれども、今日はそんな話からお送りしていきましょうか。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で、いつものようにお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
深倉麻美と、
あら珍しい
珍しい、
あらお久しぶり、
だいぶはい、ご無沙汰しております。
なんかちょっと落ち着いてきましたか、何か。
はい、あの年内には落ち着きそうです。
ああ、ようございました。はい、はい、ということでございまして、スタジオは今日はまいちゃんお休みということで、でまなちゃんがリモートです。こんにちは。
はい、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。放送上はこんばんはと言わなきゃいけなかったですね。こんばんは。そして、いつものように FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのはこの人です。
はい、キラウヤユコです。お願いいたします。
お願いします。ということでございまして、皆さんね、日本シリーズ、熱い視線を送っていらっしゃると思いますけど。
してないぞ。
今すげえ音がしたんですよ、ね。なんかな、鼻息のような音がしたんで注意してください。鼻息かと思います。
私です。ごめんなさい。
鼻息やめてください。やっぱ皆さんあれですよね、東京ヤクルトを応援していらっしゃるわけ。
してないぞ。
あんた、キラウさん、あんたそういうわけで、つば九郎のファンじゃないな。
いや、つば九郎は可愛いじゃないですか。
音でけえな、あんた。だったら応援しろよ。
つば九郎は、あの、キャラがいい、立ってるじゃないですか。
あ、そう。ね、あの、今度あの、つば九郎のあの、特別公演っていうのありますよ。東京で。
何すか、それ。なんすかそれ。
つば九郎が芝居とかいろいろやる。
芝居をやるんですか。
はい。で、あの、他の球団のマスコットとかも出てきて、みんなで芝居とか歌とかそういうイベントがあって。
そういうチケットがあるわけですね。
ありますよ。 ええ。
は
あ。いくらだったっけな ?1万2000円だったっけな
高っ。
なんか、高いっすよ、えらい。めちゃくちゃ高いっすよ。ね。宿付きでね、
あ、宿付きね。あ、
いや、いや、宿付き5万円。
あはは。
え、ディナーショーじゃ。
ディナーショー、ディナーショー。
そうそう、思った思った。
まあなんかそういうようなノリで。
すげーな、ええ。
全然興味ないんで行きませんって言われて。別に、そんだけ出すならもうちょっとまともなアーティストで行った方がいいよね。まあよっぽど銭が余ってたらね。ね、まあまあ、まあ、記念にね、行ってみても。まあ、はいはい、なんか、いただけるグッズもなんかそんなにすごいものはいただけないみたいで、クリアファイルとかなんか、そんなだったような気がするんですけど、ということでございまして、まあ日本シリーズの行方が気になるわけでございますが、さあ、番組をお送りしていきましょう。その前に、先週ご紹介した徳島県鳴門市にお住まいのラジオネーム大黒屋徳三郎氏から、ポカリスエットが届きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんだなんと。
ありがとうございます。
2箱も届きました。ありがとうございます。
すごい。
今、こちら、新大阪 FMC スタジオは、ポカリスウェット飲み放題モードになっています 。
いいな。
まあ、基本的に、冷蔵庫に入りきれないんで、常温で置いてますけども。まあ、この時期常温でも。
ケース24本でした
っけ?ぐらい入ってんのかな?
その、
ちょっと小ぶりな瓶のやつが。入ってます。
瓶、
はい、瓶っていうか、ペットボトルのやつが。
あ、ペットボトルね。
今時ガラスの瓶のはないだろう。
いや、だから珍しいなと思って。
昔、ポカリスエットボトルってのありましたけどね。舘ひろしが宣伝してましたよ。危ないデカの映画版の中で、柴田恭兵が、あれなんだっけ、柴田恭兵はポッカコーヒーでしょ?ね、で、だから、その、舘ひろしがポッカを飲んで、うん、で、柴田恭兵がポカリスエットを飲むっていう、そういうシーンが、特に印象的ではありませんけど、なんとなく思ってます。トングありがとうございます。
ありがとうございます。
お便り紹介していきましょう。こちらは、神奈川県鎌倉市からいただきました39歳 CD ショップ店員、ラジオネーム、リフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
久しぶりに気の合う仲間と女子会という名の飲み会をやりました。その中で、だいたい女子会ってさ、別に飲み会ってなくてもいいでしょ?だからお茶会とかでも何でも女子が集まりゃ女子会なわけでしょ?
そうです。
そこにさ、一人でも男子が入ったらどうなるの?女子会は成立しないわけ?これは。
その男性
の。しないんじゃないですか?するんですか?
いや、知らないけどさ。なんか、あんたが来たばっかりに女子会にならないじゃないのよ、とかっつって、こうボコボコにされるっていう、そういう、かわいそうな、おの子の話を、なんかイメージしてしまったんですけれど、まあ、どうでもいいですかね。女子会という名の飲み会をやりました。その中で、船ね、シップ。船はなぜ浮かぶのか。で、熱い議論となりました。珍しいですね、女子会で。
確かに。
スマホなどでネット検索しないという縛りを設けて、ああでもない、こうでもないとワイワイやっていたら、飲みすぎて全員沈没してしまいました。うまいですね。なかなか、座布団一枚というところでしょうか。で、キラウエさんはもう船がなぜ浮かぶかというね、もともと有明の造船所でずっと働いてきたというキラウエユコさんですから。
私
も
う、どういう職業を今までやってきたんですか?
だって長年日立造船で、船を作ってこられたというふうに聞いてますけどもね。あとあれでしょ、長崎の三菱造船所でも1万トン、2万トンぐらいの。
だからどういう経歴の持ち主なんですか、私は。
作ってこられたというふうに。船はなぜ浮かぶんでしょうか?
いやー、わからんですな。
鉄の塊はですよ。
飛行機と一緒でわからないですよ。難しいですよ。
あ、そうですか?だってあなたほら、お風呂に入るときにさ、洗面器とかをこう浮かべたことないですか?お風呂に。洗面器とか。
あ、まあ、そのよ、あれですか?
うん。俺、同じじゃないですか、全然。全く同じ原理ですよ。浮かべたことないですか?
ありますよ。
で、これ、それ沈めたりしたことないですか?そのままこう、ぐーっと力を入れて押し下げて、沈めたり。あるいはこう、逆さにして。
ああ、そう。それは。
空気を入れた状態でぐーんと押し下げたり、あるいはこう、水が入った状態で逆さにして、持ち上げると。
持ち上げてる
の、で、そこで、ヘを振って、その、ヘをその、中に集めるという、いわゆる水蒸気管という。
そういう。
あ、そうですか。集めたことないですか?私何度もありますよ。
へ、へって、
へっておなら?
え、そういうことです。へ、そういう、あの、へっておならって言われてる、あの、改めて聞かれるとすごい私も恥ずかしいんですけど、へっておならってすごいですね。
共通語じゃないですか。
何へって。
へって共通語じゃないと。
へはへですよ。
漢字でもへってありますもんね。
おならって書く方がむしろどういうふう、どういう字を当てていいかがよくわからない。あれは、あ、多分、なるっていう字じゃないかな。
うんうんうん、
ね。そうです、ね。なるっていう。だからまあ、あの、まあ、へはへですね。ええ、へっぴり虫とか言うじゃないですかね。へっぴり虫。
虫は知らない。
へっぴり虫。
へこき虫。
まあ、なんか、乗ってきたね、仲間。
いや、面白いな。
あ、まあ、まあ、ともかく、ね、船がなぜ浮かぶかというね、じゃあ、うん、答えをカトラアトミ先生に伺ってみたいと思います
。そんなバカな。なぜ浮かぶのか。
なぜ浮かぶのか。
海が塩水だから。
海が塩水だから。じゃあ、すいません、琵琶湖では船は浮かばないでしょうか。
いやー、浮きますね。
大概浮いてますけどね。では、もうね、理系の、
はい、
アナタハンマナさんに、
はい、大先輩に、
先生に聞いていきたいと思います。なぜ船は浮かぶのでしょうか。
やっぱり引力と反対の方向に物体が押し上げてくる力が、やっぱり、あれなんじゃないですか。なんか反対の力。
まあ、当たってるような、外れてるような。
そう。
いやいや、まあ、当たりは当たりなんだけど、要はですよ、水圧ってあるじゃないですか。水の圧っていうのが、要は下から押してるわけですよ。ね。ほら、例えば、ボールをですよ、野球のボールでも何でもしたら、中に空気が入ってるボールを水の中に入れるじゃないですか。で、当然手を離すと、ポコンって浮かび上がってくるでしょ。ね。それは浮力があるからなんですけど、それは浮力ってのは、四方八方からこう、水圧でかかってくるんですけれど、上からかかる圧力よりは、下からかかる圧力の方が高いんですよ。水が深いほど水深が増せば増すほど圧が高まるでしょ、
うんうん、
だから、たかがボールだけど、わずか10センチちょいの、大きさだけど、上からかかる圧より下からかかる圧の方が強いんです。で、横からかかってるやつは四方八方から打ち消し合っちゃうんですよ。
うんうんうん、
なので、縦の延直上というか垂直のやつだけの力を見ていったときに、下からかかる圧が高いんで、上にポーンと浮かび上がっていくというのが、まあ、浮力なんですよね。で、仮にゴムボールでも何でもいいですけど、そのボールの中が水だったら、水を満たしていたら、まあ、多分浮かばない。というのは、その水とその密度が釣り合っちゃうから、
はいはいはい、
だから中が、水の密度より、低ければ、密度が低ければ浮かぶと。
うんうんうん
だから、じゃあ、そんなことだって、鉄は水より密度すごいじゃないですか、えのきだとかって言うじゃないですか。ね。だから、あれ確かに船が鉄の塊で、無垢でできてたら絶対沈むんですけど、
うんうんうん、
あれよく見たら、ちゃんと器になってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、いや、そんなこと言ったって、鉄の厚さすごいよと。
うん、
ね、戦艦ヤマトなんて厚さ60センチあったんだよ、鉄板が、とかって言うわけですよ。はいはいはい、ね。でも中の空洞の方がはるかにでかいわけですよ。
うんうんうん、
なもんだから結局全体の密度で言うと、で、鉄は確かにすごい密度だけど、中空間なんで、
うんうん、
空気なんで、水よりはるかに密度低いじゃないですか。
はい、
なので、それの合わせ技で結局密度が低い物体ってことになっちゃうんですよ。だから水の上に浮いちまうと。
なるほど。
で、その船底に穴をボコッと開けたら、
はい、
水がビャーッと入ってくるじゃないですか。
はいはいはい、
で、ほっときゃ沈没しちゃうじゃないですか、
はい。
沈没するのは中に水が満たされるので、外と釣り合っちゃうから、
うん、
鉄の重みで沈むってだけだ
ろ
う。
なるほど。
だからそういうのを宴会で話し合って楽しいっすか？いや、逆に、この、今の、ああでもない、こうでもないっていう話を、の方が聞きたいわけよ。
ああ、まあ確かに。
きっと。答えをズバリ言っちゃうと面白くもなんともない。
うんうんうん、
だから今
じゃあ師匠、
はいはい、
ですよ、
はいはい。
潜水艦は、
はい、はい、
密閉してるじゃないですか。
はい、密閉してますね。さっきのゴムボールと一緒です。
なので、はい、あれは普通だったら浮いてる状態ってことですよね。
そうです。そうです。
じゃあ、力を加えて潜っていくってことですか？
力も加えますが、はい、タンクが用意してありまして。潜水艦にはタンクが用意してありました。その中に空気を入れたり、
はい、
水を入れたりっていうのを自由にやるようになってます。
は
い、で、そのタンクに 水を入れると結局密度が増すので沈んでいくんです。
なるほど。
はい、でそこにあの空気をボコーって入れて水を追い出すとそこに空洞になるので浮かび上がってくると。
なるほど。
え、はいはいはい、あのこう潜水艦ではメンタンブローって言うんですけど、あの正しくはメインタンクブローなんですけど、あのだいたい戦争映画ではメンタンブローって言うんですけど、それであの中に空気をボコーっとその圧縮空気を使って空気をあのタンクの中に溜めると。あの浮上していくという。で、そこにもしあの魚雷でも当たって、あのもうタンクに穴が開いちゃったら、もう二度と浮かび上がらないという、あの、かわいそうな話になっていくわけでございますね。
あ、じゃあそこを狙えばもう、あれなんですね、致命傷でも。
まあそこを狙わなくても、あの、そこにひびが入れば終わりです
ね。あ、まあ、そうかそうかそうか。
はい、はい。ということですね。もうあの、大変なもんですよ。あの、よくあのね、あの、例えばほら戦争で、こう潜水艦とか軍艦とか出てきて魚雷をぶっ放すじゃないですか、うん、でこう魚雷がこう当たって沈むってイメージがあるでしょ、
はい、
え魚雷って大体当たんないんですよ、そもそも当てに行くあの爆弾じゃなくて、
はい、
あれ船のね船だったら船の底で爆発するんですよ、
あ
船の真下あたりで、
はいはいはいはい、
でそこで爆発するとそのパルスって言うんですけど、はい、ものすごい衝撃波が発生するんですよ。あの気泡がものすごい巨大な気泡が中でバーンってできるんで、そのパルスで船を持ち上げちゃうんですよ。ガバッと。その巨大な船も。しかもそれはあの一点で持ち上げるんで、
はい、
重みに耐えられなくて船がバキッと折れるんですよ。
はいはいはいはい、
キールって言うんですけど背骨に当たるところが、それがバキッと折れるともう真っ二つに割れて一気に沈んじゃうという、そういうのがあの魚雷の怖さということで、ございまして、で、皆さんもね、魚雷について、宴会で語っていただきたいと思いますね。やっぱりあの日本海軍の三層魚雷はすごかったよねとかそういう会話をあのぜひあのやっていただきたいというね、
忘年会の話題は決まりました。
忘年会の話題はもうあのそういうあの兵器の話題で盛り上がる女子会でやっていただくというのはいかがでしょうか。まあさぞやあのあいつら何ね、右翼あいつらミリオタ変なのとかって言われてなんかあの白目で見られることは受け合いですけども、それはあのぜひにやっていただきたいというふうに思いますけど続きまして、でもあのやっぱりでもあの女子会でこういう話というのはどういうきっかけでこれが生まれるのかね、うんう
ん、確かに確かに、
で女子会ってお
いくつなんですか、
39歳の、
は
い、
まあ話さないよねやっぱそういう話はな、
皆さん女子会とかします時々、
うん、
します、
はい
はい、何の話をするか、まずあさみちゃんから聞いていきましょう、女子会で出てくる話。
でも久しぶりに会うことが多いから、大体近況報告、ね。
近況報告。
はい。
で、ただ近況報告ってもう10分ぐらいで大体終わっちゃうじゃないですか。
そっから話が大体派生するとか。
はぁ、あ、はぁはぁ。何こう、最近彼氏ができたとか。
あ、そうそうそう。
そういう、あの、恋バナに行くことってなんですか、
あ、もう、ありますし。仕事を辞めた、辞めないとか、そんな話もあるとか。
職場の環境がこうでとか。
あ、そうそう、そんな話。
上司がああいうやつで、こんなひどい目に遭ってるとかって話が、ね、いつか殺してやるとか。
そこまではいかんかもですが。何でも似たような話はしますね。
まなちゃんどうですか？女子会やりますか？
やりますね。それ、ま、あの、女子旅ですね。
女子旅？
へ
ぇ
ー。
はぁはぁ。どこら辺に、例えば、こう、最近で言うと、あの、まあ、最近でなくてもいいですけど、なんか、あの、記憶に残る女子旅はどこら辺に行かれましたか？
同性愛のこと行くので。
同性愛？
温泉？どっち？違う？何？
同性
愛？同世代。
あ、同世代ね。
同性愛って聞こえた。
いや、俺も同性愛って聞こえたんで、ええ、どっちなんだろうなと思って。ちょっと、
ちょっと私も聞こえた、同性愛って。
いや、別にいいんですよ、同性愛の人と行くのは全然構わないですけど。
同世代。
同世代、はい、おいしい、同世代とって、はい。で、あの、どちらに。
あ、温泉よく行くんで、あ、石川、この前、石川、一番、最近は石川ですかね。
石川県？
うん、加賀温泉？
加賀温泉。なかなかいいとこ行ってますね。
で
そこでどんなこう、あの、会話になるんですか？温泉に入りながらとか。
もうね、こんだけ働、こんだけってその、働いてると、なんかもう、 会社の面白かった話ばっかりしてて、あんまり怒ら、あの、怒りが最近手放しました。
あ、怒りはない。楽しい話。
うん、こんなことあった、はぁはぁ、みたいな。
あ
そう、そうなりました。
それで、あれですよ、キラネさんはいつもデスノートを用意して、あの、誰を殺すっていう話をどの順番でいくかっていう。
いや、もう本当、社会ですよ、会社内は。
あ、本当ですか。本当にこう、
ええ。殺すって書いて、やるって書いて、やる順番を、
あの、また方法と。
本当、腐った魚がいるんですよ。
腐った魚が。は
い、いるんですよ。本当、どう料理しても無理なものは無理な人がいるんですよ。
ああ、そっか。
もうその、あの、鬱憤ですな、私は。鬱憤っていうか、みんなで、あの、そう。ストレスを発
す。はいはい。
じゃあ、そのうちはそれが、あの、ね、こう、頂点に達して、みんなでその人をこう、あの、呼び出して、ボコボコにするってことですよね。
何すかそれ。そういう物語ですか？
え？やっぱあの、そういう、東映のなんかこう、昔の映画のような感じでいいんじゃないですか。神戸国際ギャングみたいな。
まあ、愚痴ですな、私は。
ああ、そうですか。じゃあまあ、で、こういうあの、こう、科学的なネタですとか、こういうあの、軍事的なネタとかは。
全くない。
出ないですか。
うん、
やっぱこう、ね、戦艦ヤマトと戦艦ニュージャージーはどっちが強いだろうかとかっていう、そういう話とか。
いや、頭使いたくないじゃないですか。
あ、そうですか。
だけど師匠はまた違うベクストルなので、多分それ話を。
いや、しませんけどね、私は別に。
しないんかい。
別に宴会で戦艦ヤマトがね、あの46、3地方がね、って。
いや、ね、やりそうな気がするので。
あ、そうなん。ああ。
確かに。
やっぱね、あの、対空兵装に問題があったよね、とか、そういう話。
やりそう、やりそう。話しそう、話しそう。
ああ、そうですか。まあまあ、やらなくはないですけど、相手さえ乗ってくるならやりますよ。
そうそう、だから相手次第ですよね。
やっぱ空母大砲がね、とか言いながら。あの、まあまあいいや。続いては、大阪府大阪市からいただきました、53歳会社員ラジオネーム、花花。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
令和新選組の応援団の方ですね。応援団というか応援してるそうです。住まいが大阪一区なので、八幡愛さんの事務所へボランティアを少々。大石明子さんのチラシを2時間ほど区役所で配ったりしましたと。大石ちゃん自由自在と並行して、愛ちゃん自由自在などの番組は、難しいものでしょうかということでいただきました。なんかね、なんかあの、ちょっとタイミングが不思議なんですけど、たくさん来てんですよ。
へ
ぇ、ええ。まあ、この間阪急三国駅で大石明子さんのあの、街頭演説会があって、ゲストであの、八幡愛さん出てもらったんですけど、まあ、それが大好評だったということもあって、まあ、それの影響もあるのかなと思うんですけど、まあ、あ、私もずっとにちょっと振ってんですよ。あの、うん、出ませんかみたいなことを振って、うんうんうん、で、まあ、あの、いつっていう話を今ちょっとお約束はできませんが、やります。
は
い。あの、八幡さんとその話は、あの、しました。で、あの、もうご本人も非常に乗る気で、あの、前に一度その、このスタジオに来てもらって、あの、令和推し秘密会議という番組を作ったんですけど、まあその時はとても楽しかったということで言っていただいて、またやりたいのぜひやりましょうということになりましたので、後ほど C 枠で、そこら辺の話も突っ込んだところをちょっと、あの、したいなと思っているところなんですけれど、はい、で、お便りまだ続きがあります。
はい、
打倒維新。引き続き、令和新選組の知名度爆上げをお願いしたくて投稿させていただきました。ちなみに、チラシを配った際に、大阪5区の住人さんが、5区でね、この辺りで配ったってことですよね。この地域は、〇〇さんに決まっている、命かけてもいいわと。この方、公明党の支持の方なんですかね。国重さんですね。で、私、比例は令和でお願いします、と。そうすると5区のその住人さん、まあ、比例ならあり得るかもな、と。小選挙区は絶対、絶対、絶対に無理と。そこから学会の方なんですかね。と言われ、チラシは受け取ってもらいましたが、なかなかチラシをお渡しするのも難しいですね、ということでいただきました。
うん、
私もね、なんか、ポスティングとか、チラシ配りとか、ポスター貼りとかって何回か、お手伝いしたことあるんですけど、はい、とっても苦手です。私、人と、話すのがあんま好きじゃないんですよ。まあほら、見てわかるように口下手じゃないですか。
全然。
で、
どこがですか？
いやいや、やっぱね、うん、なかなかこう、人と、初めてこう、会う人と、こう、面と向かって話すことができない、そんなシャイな僕なんだけど。
はい。
で、ね、いや、喋れますよ、それは確かに。
はい。
喋れますよ、疲れるんですよ。
ああ、うんうん。
ね、まあ、誰でもそうでしょうけれど、
うんうん、
で、なんか、だったら他に役に立つことがきっとあるなと思ってるので、うん、まあ、例えば別な動画を作ったりとか、
はい、
そういったことでお役に立とうと思ってやってるんですけど、なかなかなんかこう、訪ねていくっていうのは嫌ですね。
うんうんうん、
でね、昔ね、中学の時に、親が、
はい、
ある新興宗教にハマっちゃいましてね。
おやおや。
で、そこにその、お前も入れと。
うん、
で入らないと、その小遣いやらないぞというね、その、生殺与奪権を握られてるわけですよ、こっちはね。で仕方なく、まあ、入った体で、まあ、そこの、集会場に行ったり、参加していたわけですよ。まあ、腹の中では全くそんなもの信用してないんですけれど。うんうん、で、で、夏休みに、その宗教団体の、その、少年部みたいなのがあって、はい、キャンプがあると。で、行きたくねえなと思ってたんですけど、もう行かないと小遣いやらないと。それでもう、仕方なく参加したですよ。
はい、
それで、熊本だったんで、熊本の天草の本土っていうところなんですけど、本土に連れてかれて、
はい、
でいきなり新聞をこう一人100部ぐらい渡されて、
はい、
で、それを配るんじゃないんですよ。売ってこいって言うんですよ。一部いくらでもいいから、10円でもいいから、ともかく金もらってこいっていう。ひどいでしょ、
は
あ、で、まあそれ持たされて、
はい、
で、もう田舎町だから、
うん
ね、で、まあ大体ばあちゃんとかじいちゃんとかだいたいいるんですよ、
うんうん。
で、ほら、子供が来ると、とりあえずはまあ親切にはしてくれるんですよ、はい。で、すいません、これを売ってるんですけれど、いくらでもいいんですけど、10円でもいいんですけど、とかって言ったら、
はい、
だって50円やろたいとかって言ってくれるわけですよ。で、こう、そこで、えのきだしんやもん少年が、他の少年たちと違ってたのは、
はい、
ただ売るんじゃないんですよ。
ほうほう。
リサーチをするっていうところがあって、この辺りで、たくさん買ってくれる人はどこにとかいませんかって聞くわけですよ。そうするとこう、あそこにお店があって、あそこにだったら人がおるから、あそこで売ってみるとええたいとかって言ってくれる。しめしめと思って。で、行くと閉まってたりするんですよね。
はいはいはい、
でもまあ何軒かこう回っていくと、あそこの目の前に看板の出とろって言ったら、あそこはヤクザン組だねーって。あそこ行くとね、みんな買ってくれると思うよ、とかつって。で、まあ、中学生じゃないですか。
はい。
で、まあ、襲われはしないだろうと。
はいはい。
で、確かにこう、ホニャペケ会とか、なんか、はい、なんとか組とかって、こう、大門がバーンって、はい、いかにもこう、田舎ヤクザでございみたいなのが。
うんうん、
で、ドア開けて、
はい、
ごめんください、とかつって。もうなんで、とかって言われて。なんとか教のものなんですが、これを皆さんに見ていただきたいと思って回っていますとかって、おー、なんで、その、宗教ねとかって言われて、夏休みで回っとったねとかって言われて、
優しい。
それで、はいとかって言って、って、感心たいとかって言われて、それで、これ、何、もらえばよかとって、すいません、売ってるんで、金取っとかとかって言われて、そこがミソなんですよ。
ほうほうほう。
ね。金取るのかっていう。で、それで入って正直に言うじゃないですか。
はい。
そこで受け取れないってはヤクザは言えないんですよ。
おー。
見栄があるから。
なるほど。
で、しかも安いじゃないですか。はい、10円でも100円でも何でもいいって言うんだ、はい。で、ね、例えば30部ぐらい取ったとしたって、仮に100円払ったって3000円じゃないですか。
はい。
で、まあ、それぐらいの男を見せたいわけですよ。
うん、
そこら辺の人たちは。で、まあまあ、なんか7、8人いたね、なんかね。
怖
っ。で、しめしめと思って。
はい。
で、あと残りこれだけなんですとかって言って、30分ぐらい余ってるわけですよ。ね。すと、じゃあもう全部、もう置いてみますよ。じゃあもう5000円でよかろうとかって言って、5000円ポンと渡されて、ありがとうございますとかって言って、 で、親のところには二度と来ちゃいかんじゃんねとかって言われて、何お前道徳的なこと悟してんだお前とか、二度思いましたけど、普段そんなこと言えないようなことがやってんだろうとか思いながら、思ったんですけど、まあともかくそういうようなことで全部1時間ぐらいで、さばいちゃって。
すごい。
だから、そうだ、だから、そうだね。大石事務所も、組事務所に持っていけば、反社のところに、そういうチラシを持っていくといいのかもしれないということをちょっと提案してみようかな。
それは負けても。
多分却下されると思うけど。野木さん、それちょっとダメです、それは。いくらでもダメですって言われる。
数字線で終わっちゃう。
まあ、ともかく、そういったことがありましたけどね。まあ、木田さんはいつも組事務所に毎日出入りしてるわけですよ。いかがですか？
どこのですか？
いや、知らないけど。
どこの組事務所です
か？なんだっけ、名前忘れたな。ボルジア学園の裏側にあったやつ。なんだっけ？
いや、ちょっとわからんですね。あったのかもしれんけど、ちょっと。
今はねえのかな？なんだっけ？名前忘れちゃった。結構なんか、ちんちゃな要塞みたいになってた、あの、監視カメラとかいっぱいついてたのが、あと、なんだっけなぁ。なんだっけ忘れてた。あそこの横になんかほら、イエズス会のなんか病院かなんかなかったっけ昔。
ありますよね。今もあんのかちょっと忘れたけど。
あの通りよ、裏通りよ。
はいはいはい。体育館の裏通りです。
あそこに組事務所があって。
細いね、一通のとこでしょ？
そうそう。
はい。
最近もなかなか組事務所って発見しづらくなってきましたからね。目立つようなところにないですからね。うん、これ堂々と大門看板ぶらされてるところはほとんどないと思うんで。まあ、そういうことで、ございまして、ぜひね、チラシ配りの参考にしていただきたいと思いますけれども。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していこうと思っております。 CM です。
これあげる。
何これ？知ってる。これ痩せるやつでしょ。
嘘。ちょっとやってみなよ。
何の？本当？
内緒だよ。
ねえちょっと待ってよ。
いいよ。
やった
ー。いくらでも会おうかな。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション玉金。